25年の1の1問題、軌道管理のために列車動揺を測定する目的、具体的な管理に適用する上での注意点、この問題ですね。で、まず、目的として最初に1として挙げられていたのが、軌道の状態を把握するため。で、これはですね、問題文の前提そのものじゃないですか。列車動揺、加速度値を測定することで、線路を構成する軌道の状態を把握して、安全性を確認するというのは、まあ、もちろんそういうことですよ。軌道管理のためにっていうのは安全性のためにであって、そんなことを求めてるわけじゃなくて、じゃあなぜね、そのレールを定規で測って検証しないのか、そのレールを測るんじゃなくてレールの上を列車を走らせて、列車から測るわけでもなくて、その列車の揺れでレールを見ようって言ってるわけですよ。でその理由は何かって言ったら、列車のレールというのはですね、非常に長大区間を見なきゃいけないし、短時間で評価する必要がある。それがその目的でしょう。その短時間で効率的に評価する。あるいは、別な見方をしますと、その列車のスピードに合わせて、その揺れからですね、レールの、補修箇所の必要性を絞り込んでいくという、すなわち列車のスピードによって揺れが違ってですね、その列車の要は使い方によってレールを変えていかないといけないということがあるかと思います。丸2は、これはこれでいいと思います。で、2、今度はその具体的に、軌道管理に適応する上での注意点、これ巧みにとかこれ書く必要はありませんので、で今答えとして書かれていることはですね、残念ながらちょっと違うような気がしますね。一段階的な基準値による判定、これは乗り心地の判定に対して整備目的値、整備基準値といった段階を設けるっていうのは、そうした方が細かい判定ができるっていうんですけど、それはなぜかというと、それはその目標値って一体じゃあどうやって決めるのかって言ったら、それ整備する側のね、都合でこの範囲から大きいこれより超えた場合は整備しましょうとか、あるいは整備はしなくていい不要とかですね、そういう判断するための、便宜に過ぎないわけで、その具体的に軌道管理にその揺れをどう使うかという、その各論の話、技術的な内容になってないじゃないですか。で、2番目のね、他の軌道検査との照合っていうんです。これ一見するとですね、他の検査も結果と照合しなきゃダメって言ってるんですけど、いや一体そもそもね、単独では検証できないものだったんですかということですよ。いや、そんな頼りないものをですね、検査に使ってるわけないわけで、その単独では使えないものをですね、前提にその列車動揺を測定する目的を述べようとかですね、そんな問題できるわけないじゃないですか。ですからこれは他の検査結果と照合しなきゃいけないというのは、まず注意点にはならないということと、それと、まあ、もう一つの意味はですね、ここでは軌道の変異のその検査結果とその列車の動揺とをですね、相関づけないといけないと。つまり列車が揺れたからといって軌道がじゃあ何ミリずれてたのかっていうのは、そのまあ答えと、推定値の関係であってですね、その推定値を精度を 上げていくためには答えが分かんないとできないと言ってるんですが、いや、それは当然やるでしょう。この方法の前提じゃないですか。そんなことは当然やった上で方法論が確立されているわけですよ。で、その確立した列車動揺を測定する方法があってですね、それでもって軌道を管理しているわけですよ。そんな軌道がどれだけ変形しているか分かんないけど、なんか列車の動揺だけがですね測定される方法があって、そんな頼りない方法でもってどうするかっていう、そんな議論してるわけじゃないですよ。もっと専門的な方法があるわけですから。ですからこれはちょっと留意点にはならない。当然そういうことをやるに決まっているという、まあ問題外ですね。で、じゃあ一体その本当に考えるべき注意点は何なのかということなんですけども、それはですねちょっと調べてもらえませんか。いろんな資料がありますので。で、簡単にヒントを申し上げますと、2の列車のところに書いてきましたが、1、軌道変異の種類を見分けるために列車の動揺の方向 XYZ、 あとモーメントの三軸ごとに計測するというのがありますね。そのレールの変異がですね、どういう形状になっているのかっていうのを列車の動揺から見ようとしたときに、レールというのはまっすぐ伸びてますが、それは横にずれるのか縦にずれるのか、あるいは2本のレールが同時にずれるのか、そうではなくて片方だけなのかということによって揺れが違ってきますの で、その直すときにはそれらの状況が分かる必要があるんですね。レールの、変形を。ですので測るときにはそういう、単純に上下運動を見るわけではなくて XYZ をモーメント三軸ごとに測っていくということが必要ですね。それから2番として、車両の速度に合わせて対象とする軌道の変異の計測法を変える必要がありますね。で、これはまあ車両の速度、つまり固有振動数ですけれども、速度に合わせて振動が大きく揺れるその度合いが違ってきますので、で、結論から言いますと、在来線の 100km、走行速度がですね 100km で測るところですと、10m 減性野法ですか、という方法で、そのレールの曲がりを狂いを測っていますけれども、これが新幹線だとその 10m がもっと 40m ぐらいの大きい、スパンでもって変形を捉えていかないといけないということがありますので、そういう速度に合わせて、まずその軌道の変形の捉え方を変えていくというような注意点があるかと思います。どんな注意点でもあっても構わないですけれども、実態に即して必要性の高いそういった、留意点を挙げていくということですね。で、それがヒントというか参考文献に書かれていますので、その辺を文献から読み取ってもらえますか。では、ご検討願います。